よろしくお願い
します。よろしくお願いいたします。
先生には本当にもう以前から番組の方でもお世話になって、聞きたいことはまずこちらに伺えば大丈夫、
はい、
本当に困った時の節子先生頼みなんですけれども、はい、今日はネットラジオの方でお世話になります。よろしくお願いします、はい、
こちらこそ。
どういうところにたまりやすいかとか、何にたまりやすいかっていうのをちゃんと知っていれば、何もかもその東北産のものを毛嫌いするのではなく、こうやって食べればいいとか、ここだけ食べればいいっていう、はい、何かポイントが見えてくるわけですね。
そうですね。だから、まあ、体が入ってきた物質をなぜその要素だとかセシウムだとかストロンチウムだとか吸収するかっていうと、体が必要とする、はい、成分に似てるんですね。まあ、例えば要素だったらば、ここの甲状腺ホルモンを作るのに必要な材料なんですね、
はい、
で成長期の子どもはその甲状腺ホルモンをいっぱい出して、はい、そしてその細胞だとか神経細胞とか作る、はい、促すホルモンなん で、要素が入ってくるとこのどんどんどんどんとここに溜め込んでその材料にするわけですけど、それが放射性要素も間違えてやっちゃう。セシウムはカリウムっていうね、体にとってやっぱり必要な、必須ミネラル、それと間違えて構造が似てるもんですから、それで取り込んじゃう、
はい、
それは筋肉に散らばるんです。筋肉散らばってどうなのっていうけど、今分かってきたのは心臓に心筋に溜まって、
はい、
そしてその心筋が壊れていくと、チェルノブイリハートっていう今の映画が来てますけど、チェルノブイリの子どもたちにその心臓 の穴が開いてたりとか、ちゃんとその動かない、まあ、ちゃんと正常に機能しない心臓のね、はい、お子さんたちが心臓手術を受けなければ生きられないっていうような子もたくさん生まれちゃってるんですね、
はい、
でそういうふうなのセシウムの影響、それからあと腎臓もおしっこをこうろ過したり、そのおしっこの中にセシウムがこう体から出てくる、はい、そこで溜まってる間に被曝しちゃったとかね、いろんなそういう問題があるんです、はい、それから、まあ、ストロンチウムはカルシウムと似ていて、はいはい、カルシウムだと思って歯とか骨とかそういうところに蓄積する。セシウムは大体、まあ、物理的半減期は半分になるのは30年近いんだけど、はい、体の中に入るときには100日切るんですね。
はい、
まあ、排泄されていくっていうのがあって、
は
い、
で
もストロンチウムはね、やっぱ半減期はセシウムと同じ大体29年ぐらいなんですけど、はい、あれはなんだ出てくれないんですよ。で18年ぐらい出ないっていう言われてるんですけど。
そうですか。でも最近ストロンチウムが飛んできているっていうことがちょっとちらほら耳に入ってきましたよね。
だからもともと爆発した時に大量の放射性物質が出てるわけですね、はい、でまあ、どんどん半減期の短いものが消えていって、もう7ヶ月経ちましたけど、さっき言ったそのセシウムとかストロンチウムは同じぐらい長い半減期で、だからセシウムが見つかってるって言ってる時には必ずある一定の割合でストロンチウムも出てるんですよ。でも計測できないとかしてないんですね。
今までもじゃあ本当に身近にあったわけですね。そうです。
セシウムがセシウムが何ベクレルありますっていうような報道がありますよね、
はい、
そうするとそこにはストロンチウムも何分の1かの割合ですけどあるっていうことだと思うんです、はい、だからこう出す放射線の質が違うんです。ストロンチウムだとベータ線っていうんで、計測器ではガンマ線しか測れないんじゃ検出できないと。だそれはちゃんと土をね取ったり、はい、そういうものが測れるちょっと高い機械で、ね、測ってもらって、はい、だそれは自治体がストロンチウムも測るべきなんですけどね、
はい、これまで何をしてきたんでしょうって。
そうです。
そのチェルノブイリから分かってることもいっぱいあったでしょうに、やってきていないっていうことは、そのまず自分たちで測ってなんとか改善していこうっていう動きをやっぱり私たちが取らなければいけないし、今から避けられるなら避けるべきなんですね、はい、で排泄しやすくする何か方法みたいなものもありますか。
はい、そうですね、はい、キレート作用っていって、はい、その放射性物質を取り込んで出すっていうのには、はい、やはり発酵食品がいいんですね、でその発酵食品は、まあ、お味噌とかの納豆だとか、まあ、いろいろ漬物とかありますね、はい、ああいうものがやはり微生物がそういうものを包み込んで出してくれる、あるいはリンゴのペクチンなんかもいいっていうことでありますし、それからあと自分が栄養が十分に満たされているとそうした放射性の物質を吸収する必要がない、それで、まあ、もう 十分ですよと、はい、入ってきたけどいりませんからって言って排泄していくっていう機能があるので、まずは栄養を十分に満たしておく、あれも食べない、これも怖いって言って食べないで、あのミネラル不足になっていると、
はい、
あカリウムが来たと間違えてセシウム吸っちゃったり、あカルシウムだと思ってストロンチウムを腸が吸収して、そういうところ届けちゃうっていうのは ね、だからいつも必要な栄養を食べ物から十分に満たして、これはこの体の中を素通りして排泄されていく、でそこにちゃんと発酵食品とか玄米なんかの繊維とか、あるいはフィチン酸っていうものがあって、それもキレート作用があるんですね、
はい、
だからそういうものを食べていれば、まあ、それも持ってって出てってくれる、で果物もちゃんと食べていらっしゃれば、このペクチン、特にリンゴがペクチンがとても有効だそうですけど、あの柑橘類にもペクチンがあります、そういう果物も食べてると、そういう作用でくっつけて出てってくれるっていうことになるので、やはり食べ物でね、かなりあの吸収を止めるっていうことはできるんですね。
どういう状況にあろうと、とにかく健康な体を作るための基本は変わらない、
変わらないってことです、
ですね。
ですから今まで言われてた、その旬 の、あのミネラルの豊富な、そしてあの和食型の、あのちゃんと必要なミネラルが取れる食べ物を食べていくっていうことでね、あの私たち健康に大事なルールを今守ってちゃんと守れば、放射能の取り込みも少なくなるというふうに言えると思うんですね。それからやっぱさっきお話したように水溶性ってことから言えば、その調理もあの揚げるとか炒めるとか蒸すとかではなくて、まあ、それももちろんたまにはね全然いいんですけれども、あのできれば怪しいちょっとグレーゾーンのね、あのものを買ってしまったなって思った時には、湯がく、塩水につける、酢水につける、酢漬けにする、そうするとこういうあの水分として一緒に出てってくれる、外に、だからピクルスにすると、あの漬物にするとか、あのそういうふうな方法もね、あのチェルノブイリの事例から随分いろんな研究がされて、そういう方が非常にあの放射性物質を減らす有効な方法だっていうのが論文でいくつも出てます。
あ、そうですか、じゃそういう場合は漬け汁は飲まない、
飲まないですね、
それで随分漬け汁の方に放射性物質が出てじゃあ本当に調理方法も選べばかなり安全は確保できる、ということですね、チェルノブイリの子どもたちの安全が確保できるのはいつ頃になるんでしょうね。
そうですね、二十何年経って、あの5年後ぐらいからその被害、健康被害っていうのが顕著に出てきて、ずっと今続いてるんですね、でも人口はね、出生率は下がったし、長く生きれない方が多くなってるんで、どんどん人口が減ってる、
そうですか、それと同じことが起きなければいいけれどもって本当に、
思いますよね、
ですね、同じ経過をたどっていますか、
そういう今の何もほとんどしてないような政府の対応がないですね、汚染地域、まあ、あの福島県 の、 あの大きな都市福島とか本町とか郡山なんかは、あのチェルノブイリのやはり高汚染レベルと変わらないって言われて、全て除染できるわけじゃないし、常に山からねこう供給されてきちゃってる、草むらはどうなのとか、草むらに入らないのとか、入っちゃうじゃないですか、
入りますよね、
それからこういろいろこう屋根の方にもう付着しちゃって、2階で寝ると上からの放射能でこう2階の方がねすごく線量が高かったりとか、ああいう話があって、じゃあどうすればいいと、瓦を変えるしかないとかって言うと、それだけでね、たくさんのお金が出てしまうし、それは本来ならね、全部東電があの買収して東電のお金でちゃんと除染しますっていうふうならいいけど、そんなあの動きも手立ても示されない中で、そうすればいいって言われたって誰ができますか、ここも早くね、あのそういう状況から生き延びてほしいっていうか、被害をね見ない前に、なんとかすべきだと思うんですね、慎重に対応して、後で大丈夫だったっていうんだったら、それはそれでよかったねだけど、大丈夫って言われて何もしなかった、その結果ね、子どもがね、被害を被った時に、じゃあどうするのって、そういう悔やむ思いを抱くようなことにならないように、やはりここはですね、 チェルノブイリからのいろいろな事例でたくさんの論文なんかも出ていて、今や良心的なあの研究者の方たちがこれは用心した方がいいですよって言ったり、だから100ミリシーベルトでは問題が起きないっていうふうに言われてて、確かに論文でねこれでこうなったっていう因果関係の証明のあるものはないんだけれども、わからないっていうことなんですよ、はい、安全だとは言ってないんです、誰もわからないって言われて、わからないんだったらリスクがあるんじゃないかと思って対応する、そしてどんなに少ない放射線でも必ず細胞を傷つける、電子を傷つけるってことは事実なわけですから、ね、10だったら大丈夫ねとか、ね、50だったらいいんですねっていうことはないんですよ、誰も言えない、それは。だからできれば限りなくあのないもの、ないものを選ぶしかない。だからどんなに微量でも放射線はあの人に、生き物に、細胞に傷をつける有害なんだと。だったらそれは自分でできる限りの、あの避けるという行為をしていくっていうのが、私は後になって悔やむことのない、まあね、あれになると思うんですね。
家族を守る主婦の皆さんもやはり情報を得て、
はい、
今していることが5年10年先を守ることにな
りますね。チェルノブイリ あの事例で あのあるお母さんが、
はい、
あの結局注意した親と、はい、注意しなかった親で子供に現れる明らかな差があるっていうね、あのあがって、あの私は本当にそうだろうと思います。怒ってからではね、元に戻してあげることできないんですね、はい、
そうですね。
だから今すごく大勢の、ね、親御さんたちが、はい、の情報が政府発表とかマスコミで発表されてるその数値、やっぱりね、大丈夫よって言われると安心じゃないですか、何食べてもいいんですよ売ってるものはって言われると、その方が楽じゃないですか、毎日苦しむんですよね選ぶときにね、
はい、
これいいのかなとかね、しばらく考えて何県はどうだったっけとか、この野菜の種類は取り込みやすいんだっけとか、ね、これ考えちゃいますよ、キノコは吸うんですよねとか思ったりこう悩むじゃないですか、そうやって今の段階でどれを選んでも安全かっていうのはすごく食べれる。でもそれをするかしないか、何にも気にしない方がよっぽど気が楽だけど、でもやっぱり私たちは自分たちの健康、命を守るためにこれにこそエネルギー注ぐしかないんですね。
本当にその食卓に並んだもので子どもの体はできていくし、活動もできるわけであって、
ね、
本当にみんなが健康でいるってこんなに難しいことなのかと今回改めて
本当そうですね
思ってしまいましたけれども、はい、でもみんな頑張りましょうって声を掛け合って、そうですね。